Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。3月28日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週先々週に引き続き4人のお子さんと共に同じ目線で自分磨き、お互い磨きを楽しみながら、過去の経験から感じたことを未来につなげていこうと、その夢を少しずつ形にしつつある超素敵な女性、比嘉真奈美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。前回はですね、就職から結婚、そして4人のお子さんに恵まれたこと、4人目のお子さんがウィリアムズ症候群という障害を持って生まれてきてくれたことで感じたこと、できた経験、周囲との関わりから広がった仲間、たくさんの信頼や障害の有無という概念を超えて人と接することの本質など、ご家族と共に重ねる日々の数々を愛おしそうに話してくださいました。今日も素敵すぎるお話満載です。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
あの時点でニュースになってたかもしれない。正解はわからないんですけどね、合わせ鏡が合わなくなってきたな。命あってこそやん。だからそれが私がきっとして欲しかったことやから、その感覚を鈍らすことの方が怖い。ハテナを持たないと知らんからこそ傷つくこともあるし、楽しみに待っとこうって思ってます。失敗しても大丈夫。もうほんまに周りのおかげで私は今ここにいます。FM G
ー。聞かせて、あなたの人生ストーリー。
障害のことだけと違って、まあ4人いてはったら、ちっちゃい頃とかこれは大変やったなみたいなことってのはあった？
長男が6ヶ月ぐらいの時に、団地に住んでて、もう友達もまだ結婚とかしなくって、夫は仕事行ってて、私団地で一人で、もう子供が何やっても泣き止めへんくって、もうキーってなって、私も、抱っこしてたんやけど、立って抱っこしてたんやけど、左側は布団を畳んであって、右側は畳やったんですよ、で布団の上に落としたんですけど、これ畳の上に落としてたら、私はあの時点でニュースになってたかもしれない。なんか虐待するってほんまに紙一重なんやなってその時に気づいて、私それまで自分の子を虐待するとかどんな母親なんって思ってたんですよ、正直。でも違うんやって、そのお母さん、まあ、大体はお母さんがやっぱ多いんやけど、お母さんが虐待してしまう環境を作ってる社会やなっていうのをすごい思って、だから今でもその虐待のニュースが出た時にお母さんだけ責めてる報道とかがあると、すごい違和感を感じて、お母さんだけのせいにしとけば世の中も楽やと思うんですよ、もうその人だけが悪い、でもそうじゃなくって、そのお母さんをそういう状況に追い込んだ 社会問題として捉えへんかったら絶対ずっと虐待はなくなれへんし、うん、っていうのをすごい半年の時に感じて、まあでもそっからバシバシにしばくんですけどね、
うん、
めっちゃ虐待して育てたんですけどね長男は。ほんまにその時のことも今では話ができるというか、長男からあの時お母さんめっちゃこんな理不尽なことでな、僕のことな外に掘り出してなとか言われてめっちゃ大変やったなって言ってやってる本人やのに。
でもそういうことをやっぱり長男さん育てる中で感じたりしながら、まあ若いしそうやってとついたこともいっぱいあったりもするけども、
うん、でもその子供の犯罪とかにしてもその長男がちょっとこう、うん、問題トラブルを起こした時に絶対これはこの子の問題じゃなくって親子で考えなあかん問題やわって思えて、
うん、
で親子カウンセリングに通ったりもあったんですけど、それはやっぱり自分の経験があったからで、自分が生殖障害になったのも私のせいじゃなくって、うん、やっぱり親子関係のしんどさからやったから、
うん、
やっぱ根本的なことを何か見ようとせえへんかったら解決せえへんというか、
うん、
っていうのもやっぱ自分の経験からやったので、ま
あ、
だから摂食障害になったことも不登校やったこともなんか自分が親の立場になった時にはすごい活かせてるというか、
うん、
正解は分からないんですけどね、
うん、糧にできてるっていうのはすごいよね。
それは本当に
これはなんかいろんなねことを全部そういう風に財産にしていけるっていうのは素晴らしいね。そして離婚してるというのを聞いたんやけども、
はい、
原因とかあったんですか？
いや、いろいろあるんですけど。
いろいろあるんやけども。
でも、私がやっぱり、良き母、良き妻、良き嫁であろうとしてたんですよ、自分が。
うんうん、
だから、元夫にも、良き夫、良き父っていうのを求めすぎてて、彼がしんどかったやろなっていうのは離婚してからやっぱ思いました。
あ、なるほど、
ね。うん。私も自分を縛り付けてたし、うん、そのせいで彼にもこう求めすぎてて、うん、次女が生まれたことによって私の中でこういろんな価値観がもうほんまにそれこそ180度変わって世界が変わって、うん、ね、今までそう家にこもって専業主婦で子育てだけしてたのが、うん、ちょっとこう社会とも触れ合う機会を次女が作ってくれたことによって、うん、見えるものも見え方もほんなら考え方もどんどん変わっていってってなったら、私夫婦って合わせ鏡やと思ってるんですけど、うん、やっぱその合わせ鏡が合わなくなってきたな、合わなくなってきたんやろなっていうのが離婚になったんでしょ。
あ、形としてね、
はい、でもまあほんまに私自身のこう彼に申し訳なかったなって思うのはありますね。
うーん、
縛り付けてたなっていうのは。
その合わせ鏡っていう表現はとってもいいね。
あ、ありがとうございます。
本当にそうやね。でなんか僕出会った時、健康カフェって言ってね、されてて、
うんうんうん、
これはどういうきっかけでやる感じに。
あれはもともとそこでオーナーしてはった方が、うん、なんかまなみちゃんこうやってみひんみたいになって、
あ、後継いだみたいな感じ、ね、あ、
そうそうそう、引き継がしてもらって、
あ、結局あそこって何年ぐらいやってたんだっけ。
1年4ヶ月
とある公共施設の中のカフェだったから、コロナでその公共施設は全く誰も来なくなって、
うん、
っていう頃に始めてるから、
うん、
なかなか大変な経営やったよね。
でもタイミング的には良かったんやろなとは結局は思うんですけどね。今私にこういろんなことを考える機会とか、うん、まあ、経験もそうやけど、うん、触れた場なので。
なるほど、ね、そういう意味では1年4ヶ月は自分の中では濃い。
めっちゃ濃いです。
良かった1年4ヶ月と。
はい、
あ、
もうそう、最後はありがとうございましたって言ってあの場をされたので、
うん、
自分の未熟さもひしひしと分かったし
ねえ、いろんなことをそうやって糧にしてね、未来へつなげていこうとするその強さというのか探求心というのか素晴らしいね。
ありがとうございます。
いや、ほんまにほんまに、うん。でまあ将来だんだんこうね、お子さんも大きくなっていって、
うんうん、
どんな風な未来を描いてる感じですか。
今は上映会をしていきたくて、で、一つは。私も元不登校やし、まあ、長女も不登校やし、
うん、
でもそれって別に否定されることでも、うん、悲しむことでもないし、
うん、
命あってこそやん。命あってこそ次の何か、こうやりたいこととか、 楽しいことをやりたいって、見つけたい、探したいって思うわけで、うん、まずなんかみんなそこに一回こう、基本に立ち戻るじゃないけど、
うん、
なんかそういう上映会を今年ちょっと一つしていきたいのと、
うん、
もう一個は、去年の年末にさせてもらった弁当の日っていう映画の上映会も、
うん、
やっぱ生きる力をつけるのが、その不登校のこともそうやけど、学力より何よりまず生きな意味がない、
うんうん、
で生きるためにはやっぱ生きていく力とか知恵とかが必要やから、その辺のことをなんかこう伝えるというかシェアしていけるような上映会をしていきたいっていうのが一つ、
うん、
でもう一個は食、食べるものの食って人と人をつなぐツールで、やっぱ命と直結してるものやから、摂食障害やって私やからこそ、やっぱ食べることの大切さってすごい感じてて、摂食障害のオーナーがおる飲食店とかちょっとインパクトもないですか？いやもう全然その豪華な料理とかは全然出されへんし、家のおかんが作るような、丼やったりおひたしやったりとかそういうおばんざい的なものしかできひんけど、楽しく食べる場を作りたいなって思ってて。
ああ、いいね。
そこで不登校というか、まあ学校行かない子とか、障害のある子とかが一緒に働けたらいいなと思って、そういう場を作りたいと思って今場所を探してて、探し出してて。
ああ、もうちょっとずつ動いたりしてんのね。
まあ、探し出してて、もう一個は、簿記を取ろうかなって思ってます。簿記3級を。
おー、そうなんや。それは、どういうあれで？
お金のこと何も知らんし、で、その長女が今、中学生けど学校行ってないから、まあ、そのうちに、せっかくやったら、ね、なんか資格取ったら、中学生で簿記持ってるとかかっこよくないぐらいの軽いノリで、ただ一緒に頑張るぐらいの。
おー、そういうことね。
はい、
おー、素敵素敵。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
いつもでしたらこのコーナーゲストさんがチョイスしてくださったおすすめの曲をおかけするんですけど、今回はですね、急遽3週にわたってのオンエアが決まったこともあり、準備が間に合いませんでしたので、僕がまなみちゃんのお話を聞いていて久しぶりに聴きたくなった歌をおかけしたいと思います。ロックバンドオカンっていうグループの代表曲の一つ、幸せの形という曲なんですけど、主人公が駅のホームで車椅子に乗ったカップルを見て感じたことがテーマになっていて、まなみちゃんがこれまで感じてきたことやメッセージとして発信していることにも通じるんではないかと思って選んでみました。ぜひ皆さんとも一緒に聞きながら共有できたらと思います。まなみちゃんのお話はまだまだ続きますので、どうぞチャンネルはそのままで。では聞いてください。ロックバンドが幸せの形。
生きてゆけるでさでもなく、誰かを愛し から始めよう。
Facebook とかでもその不登校のこととかも書いてて、すごい、あ、ほんまそうよねってすごく思うこととかもたくさん、うん、あって、いわゆる社会的には不登校はよろしくない的なね、うんうんうん、レッテルを貼ったり、うん、なんかこう
社会不適合者みたいな、
ね、そういうような言われ方とか、そういうのとかに対する思いとかいうのは、
いや別にね、そうやって言いたい人は言っといたらいいと思うんですけど、うん、でもその学校っていうものを大事にしすぎて、学力とか学歴とかを大事にしすぎて、結局その人が私みたいに長年こうしんどいことを引きずったり、うん、挙句の果てこうね、40代50代60代で引きこもりになったりとか、うん、まあ自殺される方もいてるし、うん、それ望みますかみたいな。今目の前にある命をまず大事にせえへんかったら次の何もないのに、うん、なんで先にその学力とか学歴とかこう周りの評価を気にするんやろうなっていうところは疑問があって、うん、まず目の前の私を見てって思います、
う
ん、そうだね、うん、だからそれが私がきっとして欲しかったことやから、うん、だから長女にしても今学校行ってないし、まあ、彼女もちょっとしんどい波が来る時もあるけど、うん、でもこの人はなんかやるって決めたらやる人やから、うん、生きていくわと思って、うん、だから全然学校強制する気もないし、うん、その人の生きる力を信頼できたら、うん、別にその学校にこだわる必要ないんちゃうかなっていうのを思ってて、私が信頼してもらえなかったから親から、うん、でも私はなんかこう無条件になぜか子供たちのことを絶対に信頼できてて、信頼してるからこそ精神的にしんどくなるような場所には行かなくていいよって思うんですよ、うん、なんか絶対にこの人の感覚って間違えてへんなって我が子に対して思うから、うん、この人の感覚でしんどいって思うっていうことは絶対何かがずれてるんやろって私は思ってしまうから、うん、そんなところに行く必要はない。その何かが違うって感じるその感覚を鈍らすことの方が怖いって思ってて、
うん、
もしかしたら生きづらいかもしれないですけどね、そのある意味こう純粋さをなくさないまま大人になっていくっていうのはしんどいかもしれへんけど、まっすぐな、違うものは違うって言えたりとか、好きなものは好きって言える、その自分の心に正直に生きるじゃないけど、それってやっぱすごい大事に、私がこうなくしてきたものやから大事にしてほしいなって思うんですよね。だからその不登校の子とか障害のある子たちと一緒に食堂をしたいっていうのは、勉強する意味が分かれへんとか、勉強することがしんどくなったりとかで学校に行かなかったりとかする子たちも、カフェとかいわゆるお商売を手伝うことによって、あれちょっと計算できないやばいぞとか、字が読める方がいいなとか、この知識ある方がお客さんと楽しくしゃ、まあホステスみたいになってくるけど、そうなの。それまたちょっとちゃうけど。
ああでも、まあ、でもそういうことね。
そうそうそう。ってなったら勉強すると思うんですよ。
するよね。
勉強の意味が分かってくる。うんうん、でそれこそお金をお客さんからいただきます。じゃあこのお金ってどんだけが原価でとか、うん、でこのうちどんだけが税金として取られてて、じゃあこの税金ってどこにどういてどう使われるんやろとか、ハテナを持たないと勉強する意味って見出せないと思うから。うんうん、だからそういうきっかけ作りの場になるような、そういう食堂で子供と一緒に働けたらなとも思うし、
勉強知識とか教養とかそんなものにこう命が吹き込まれていくっていうやつね、
うんうんうんうん、
すると生きてくるから、
そうですよね、
身になるし、
うん、
やろうと思うしっていう、うん、いいね、それはぜひぜひ実現させてくださいな、本当に、
はい、大きな夢を言ってるなと思うんですけど、
いやいやいや、でもね、動き出してるわけやしね、
はい、
うん、どうなっていくか、これもご縁なのでね、
そうです、うん、はい、ご縁とタイミングです
ね、頑張ってください、
ありがとうございます。
でもう一つは、よくフェイスブックなんかで性のことについて、
あ、はいはいはい、
書いてるよね、
はい、
あれも 特に日本の国っていうのは性に対してタブーな部分というのか、アンダーグラウンドなイメージを持ってたりとかしてしまうことがあって、そのあたりとかはどういうところからそういうふうに、
まあ、自分がもちろんその小さい頃に嫌な思いをしたこともあるし、うん、で、まあ、痴漢にあったこともあるし、うん、で私が子供の頃って痴漢にあっても、いやあんたがそんな短いスカート履いてるからやんとか言われた時代やったし、やっぱ娘が生まれた時に、うん、でうちちょうど男と女おるから、うん、妊娠とかこう傷つける側と傷つく側、うん、その、まあ、赤ちゃんができたっていう設定にするとね、うんうん、それを下ろすってなった時にはちゃんと伝えとかな、なんでその子を強く思ったんでしょうね、なんか分からへんけど、それはめっちゃ大事なことってすごい思って、
あ、それはもうそういうのもオープンに結構喋ったりとか、
喋ります喋ります、
なんかそれって本当大事なことでね、なんかこそこそ別にねすることでもなく、当たり前のこととかみんなそれで生まれてきてるわけやしさ、
うんうん、そう、知ることで守れるものがあるな、
あると思うけどね、
知らんからこそ傷つくこともあるし、
そう、傷つけることもあるしね、
うんうん
うん、それもよくね Facebook とか読んだ、ほんまにそうよねってすごい思うことが多いので、うん、まあ、そういうのっていいよね、そういうことをこうオープンに元気に話ができるご家族であったり、社会がそうあってほしいよね、
ってほしいな、
うん、まあいろんな話聞かせてもらったけど、その映画の上映会とか、うん、食堂的なとことか、その食堂とかと一緒にその家庭文庫的な絵本を置いてみんなで集まれるような場所も一緒にできたらみたいには思ってる。
そうですね、だからまあ大きい場所が必要になってくるので、その家庭文庫も一緒にしようと思ったら、うん、だから私とご縁ある場所がどこまでのキャパの場所なのかなっていうところはもう楽しみにしとこうと今思ってて、飲食だけ、しかもテイクアウトしかできないようなキャパのところとご縁があるのか、家庭文庫もしながら飲食もできるような場所とご縁があるのかは楽しみに待っとこうって思ってます。
そういう風に思えるっていうのもね、夢があっていいよね、
流されるままです。
いい風になるように応援してます。
ありがとうございます。
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、どんなメッセージを送りたいですか？
大丈夫っていう言葉を伝えたいです、うん、そのままで大丈夫って、大丈夫っていう言葉に私すごい支えてもらってるし、支えてもらったなって思うから、うん、でも子供の頃に、あ、そう、失敗しても大丈夫かな、失敗してもいいや、死ぬわけちゃうしって言われた時に、うん、それが 4,5 年前かな、すごい衝撃やったんですよ、うん、失敗ってあかんものやと思ってたから。
ああ。
だからもうほんまにそれこそ40手前になって、失敗してもいいっていうことを教えてもらうっていう。そっからすごいやっぱいろんなことも楽になっていったから、うん、だから失敗しても大丈夫っていう言葉を伝えたいかな。
いい言葉やね。いや、本当に本当に。本当にもう生きてさえいたらね。
そう。ほんまにそうですね。
そしたら、ご両親やご兄弟に一言送るメッセージがあるとしたら、
うん、うん、ありがとう。程よい距離でいようね。もう私、もういいよって、私のことは気にしなくていいよっていう。
距離感大事よね。
はい。
いい。そしたら子供たちに何かメッセージ送れる言葉があれば。
もうありがとうと、今後ともよろしくお願いしますと。
そうやね。
こんな私ですが、今後ともよろしくお願いしますと。はい。
いいね。
丁寧に頭を下げたいと思います。
素敵素敵。こうして人生を改めて振り返ってもらって思うこと、
いつも思うんですけど、本当にご縁に恵まれて今あるなっていつも思ってます、うん、なんかしんどいこととか迷うこととか、まあ、嬉しいことはもちろんなんやけど、なんかあるたびに絶対にそう、なんか助けてくれる、支えてくれるご縁が絶対に今まであって、だから私は今ここに来れるので、ご縁に感謝っていうのはもうほんまに周りのおかげで私は今ここにいますっていう感じですね。
いや、そう思えるっていうのは本当にね素晴らしいことなんで、これからもたくさんのご縁引き寄せて、
はい、
はい、そして最後の質問です。もし今度生まれ変わるとすれば、どんな人生を歩んでみたいですか？
私でいいかな。迷いますね。なんかそのしんどいことと悲しいこと寂しいこともいっぱいもう経験したから、 同じ経験をするような人がやっぱ少なかったらいいよねって思うけど、うん、でも私自身はやっぱその経験があったから今の私があるから、うん、いやでももう一回この人生はしんどいな幸せめっちゃ幸せやけどもう一回あれをするんかってしんどいなでもとりあえず私今幸せなので来世は考えません。
あもうそれもまたお楽しみということで、
はい、
行きましょうか。
ご縁のままに、
ご縁のままに行きましょうか、はい、いやーまなみちゃんとも出会って本当にリアルで会ったのが3回目とか4回目で、
そうですね、
ねえこんなにたくさんいろんな貴重な話聞かせていただいて本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
これからもね夢をどんどん形にして素敵なご縁をたくさん気づいていってくださいな、
はい、ありがとうございます。
応援してます。ということで今日は長い時間本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
比嘉愛未さん素晴らしいお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからもご家族や多くの仲間たちとともにたくさんの思いを形にしていって、一つでも多くのいろんな笑顔を未来に咲かせていってくださいね。応援しています。ここでお知らせです。この番組内でも毎回宣伝させていただき、リスナーの皆様に同時に楽しんでいただいておりました毎週土曜日の朝7時30分からオンエアしておりましたもう一つの番組、カズくんの真心日和でビーハッピーは今月末をもって終了させていただくこととなりました。2年と4ヶ月の間聞いていただき、お手紙などでご参加いただいた皆様、本当にどうもありがとうございました。また何かのご縁で皆様のお耳にかかれる時がありましたら、どうぞ仲良く聞いてやってくださいませ。この番組聞かせて人生ストーリーはまだまだ続きますので、どうぞ来週以降も月曜日の午後9時30分より変わらずよろしくお願いいたします。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
スティービー・ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今年の5月で開店16周年を迎える串カツとおでんの村上のママ三谷幸恵さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。